Thank you very much. Okay, yeah, good, yeah. No eating here though, okay? Yeah, I'll give you 1 minute. 1분 다게. 1분 다게. Oh, that's not. Emily, もうちょっといろいろ話してもいいよ。遠慮しないで。ちょっと遠慮してんじゃない？そうでもない。他の学生手伝って、ね。はい、お願いします。あ、そうなの？オッケーオッケー。皆さんお元気ですか？なんか今エミリーはちょっと風邪気味だと言ってたので、それを思い出したんですが、風邪ひいたら、クラスに来ないでください。エミリーは来てるけど。I don't want you to spread germs here. で、オンラインで参加してください。Please participate in the class online. で、Connect Pro, I have a link, listed somewhere, but I'm going to send it to you.If you click on it and you participate in the class as a guest, then I'll see you. Please email me first so that, okay, I expect you to be. Then you won't be counted as absent. Okay? So then I mentioned this to professors. 他の先生に言った。Norio, when you're sick, you're not supposed to be studying. Well, it's too bad. Okay.ですから、病気、風邪をひいたら、オンラインで出席してください。I allow you to do that. I actually encourage you to stay home if you're sick. I don't want to get sick either. 僕も病気になりたくないんですね。だから、ぜひ、うちで、オンライン is really great for that. And I'll ask you questions too. 質問しますよ。Okay? はい。それではですね、one more thing. あ、ごめんなさい。もう一つ。これはちょっと英語で言います。Japanese minor. We are really recruiting students, to minor in Japanese studies. And, if you can afford time and money and effort, please actually think about this. And, I'm very sure that Japanese minor degree will help you in job hunting. And if you're proficient in Japanese language, in the Japanese language, that's a real big asset. And I know lots of our graduates working in China, Korea, and Japan because they can speak Japanese, read and write.Kanji, especially, is important, needless to say, okay? Because reading is very important, especially in business environment. Reading and writing required too. That's one of the reasons why I'm pushing kanji learning here in such a short time. I know it's really tough, but 20 new kanji every week, but 100 different words, right? So it's good for you. Okay? Okay. それから one more thing. もう一つはですね、スピーチコンテスト。オンタリオの弁論大会に出たい人。今からトピックを考えてください。来年の3月ですけど、すぐ来ます。Okay? We don't have much time. で、もうすぐですね、We'll solicit 皆さんにアプリケーションを出し、応募してもらいます。で、ですからトピックを考えてください。で、ビギナーは3分間ですね。あとは4分ですから、まあ、あんまりたくさん話ができない。でも何か面白い、興味があって、オリジナルなトピックを考えてほしい。普通のスピーチではダメです。You can't win. 勝てない、ね。ですから、何か面白い経験があったり、それから何も経験がない人は、ちょっとリサーチをしてください。例えば、クエスチョネア、を使ってですね、データを集めてください。で、前に話したと思うんですけど、このクラスの中国人の学生、女性です。香港だったかな。で、どういうトピックで話したかというと、中国人の女性の結婚相手、どの国の人がランキングで一番いいかなという。これ、すごく面白かったんですね。で、前に話したと思うんですよ。もう一度言いますが。クエスチョネアを出して、中国人のおじいさん、おばさん、いろんな人に聞いてですね。もし私が結婚するとしたら、中国人以外ですね。中国人もちろん一番いいんですけど、中国人以外だったら、誰が一番、どの国の人が一番いいか。これはオリジナルなリサーチです。で、それに基づいて、ベースオンな、彼女はスピーチを書いたんですね。で、その結果が面白かった。前に話したんでしょうね。ナンバーワンは日本人だった。あ、そう。これはすごく面白いなと思ったんですけど。まあ、それでですね。で、一番下は白人と黒人。ナンバーテン。なんですね。あ、面白いですね、と思った。で、こういうオリジナルなリサーチができるんですよ。You can do that. で、ですから普通のスピーチではダメです。OK? で、ぜひ日本に行った経験のある人、それから、日本語を他で勉強した人は、サイトを見てですね、一つ。ここに、オンタリオジャパニーススピーチコンテストのところ見てください。それで、ジェネラルインフォメーションのところ行くと、ごめんなさい、そうだね。ガイドラインが出ていますね。で、日本語のガイドラインだと、18歳以上。で、出場部門、初級はですね、うちで日本語は話さない。中級も話さない。上級も話さない。で、うちで日本語を話す人は、オープンに、出ることになりますね。で、初級は日本語を勉強した時間が130時間未満ですから、ヨーク大学の1年生は初級に出られます。中級は、260時間未満。less than or fewer than 260 hours. で、上級は制限なしです。で、日本にいた経験のある人。はい。初級は3ヶ月以下。fewer than 3 months. で、中級は6ヶ月以下。上級は1年未満。そう。1年未満だったら上級に出られる。で、オープンは制限がない。ですから、だいたいその日系人で日本語をうちで話す人はだいたいオープンに出てもらうことになります。 で、3年生で大体中級か上級に出られると思います。それぞれの皆さんが他の学校で勉強したことがあれば、上級になってしまうんですね。で、ヨーク大学から大体中級、上級、まあ3人オープン、オープンが2人かなぐらい出せると思うので、皆さんにまず今からいいトピックを考えてほしいと思います。You can do this, Salma. Because, okay, Salma, when you do that, you have to let me know first. Okay, because you can't invite anyone without... That's not what I do here, okay? So, well, you can sit today if you want. Go ahead. Yeah. Okay, so, ですから、open の場合は、制限がないので、さっき言ったように日系人はこれかなという感じですね。で、トピックに関してやっぱりオリジナルで聞いていて、あ、面白いなと思ってくれるトピックですね。で、今から考えてください、出たい人で。実は今年はアサインメントでスピーチをやってもらおうと思ってるんですね、実を言うと全員に。だからまあそれもいい練習になるかなと思います。ちょっとスケジュールを変えようと思っています。はい。で、11月の初めまでにもう出席する人を決めますので、ぜひトピックをいいのを考えてください。これが一番大切ですね。That's the most important thing. Okay? で、何か面白い経験があったらいいと思います。はい。質問ありますか？スピーチコンテストに関して。いいでしょうか。それから、日本語の試験ですね。JLPT 受ける人いますか。ぜひ受けてください。あ、いるね。はい。全員受けたらいいと思いますね、本当に。You should all do this。というのは、ヨーク大学でやるから、どこに行く、他に行く必要がないんです。で、私がやっているので、ぜひ出てほしいと思う。で、自分の力を試してほしいですね。自分はどのレベルかな、今。で、もちろん、日本語能力試験はちょっと問題もあります。僕がやっていて、問題を感じることもあるんですけど、まあまあ悪くないと思う。で、値段もそんなに高くないしね。70ドルですね。で、全部、やって受かれば、証明書が出ます。セーティフィケットがもらえるので、だいぶ、いいと思います。これは、就職、それから進学、for employment、それから大学院に行くときに、すごく役に立ちます。very useful。だって、N2 をパスしました。N2 is the lowest。N2 が、例えば大学とか、就職の時に必要なんですね。あるとだいぶ違います。Okay? で、オンラインでもう、すぐできるので、ここでもできますから、ぜひ、やってください。いい勉強になります。で、この間言ったように、MLC に、全部教材が入っています。勉強用の、だから、リスニングコンプレンション、聞き取りの、問題、CD、DVD が入っています。いいでしょうか。で、ぜひ、一番初めの、日曜日ですから、まあ、ヨーク大学に来ればいいんですね。今年は4日です。それから、インフォメーションセッションがあります。もう終わっちゃったのかな、これね。もう一回あると思ったんです。これ、インフォメーションセッションあったんです。まあ、必要がない。あんまりそんな必要がないと思います。ぜひやってみてください。はい。それで、これはもうやったんですね。それでもう一つだけなんですが、皆さんが、日本研究、例えばイーストアジアンスタディーズかなんかをやってる場合はですね、私たちはカナダ日本研究学会っていうのをやっています。 で、私がずっともうウェブもやってるし、これ全部私が管理をしてるんですが、一応カナダ全国の日本学研究者、Japanese Studies のリサーチ、教授ですね、professors が入っています。で、私はこのジェネラルセクレタリーと総書記と会計、ファイナンスをやっています。ですから、エグゼクティブメンバーなんですね。で、アドミニストレーションのところに行くと、今の会長は、プレゼントは、デイビッド・エジントン先生と言って、UBC の先生。で、僕はセクレタリー・トレジャラーですから、ここに出ていますけど。で、この学会はいろいろなところでやります。で、今年はバンクーバーでやるんですけれども、で、今年のトピックはですね、こういう、Globalizing Japan。日本の国際化、日本を国際化するというトピックでやります。で、これ多分、このために皆さん行くことはないかもしれないんですが、来年はトロントでやります。トロント大学でやります。で、多分国際学会のようなことになるので、皆さんもう3年生ですから、自分の勉強している分野、例えば東アジア研究の人もいるし、言語学の人もいるし、いろいろな人がいると思うんですが、ぜひ来てみてください。学生時代にアカデミックな雰囲気、アトモスフィアに触れるのは非常に大切です。で、ヨーク大学はどうもこれが少ない。で、私が大学、学部の時はですね、先生といつも学会に行きました。で、学会で偉い先生と会って話を聞いたりとかするのは非常に役に立ったんですね。で、もちろん大学院に行ってからはもうすでに学会で発表しましたから、そういう点では非常に勉強になります。で、アンダーグラジュエットでもこれはぜひ必要だと思います。それで、これに関係してですね、11月に、多分11月だと思うんですけど、ジャパンウィークというのをやります。ごめんなさい。アカデミックウィークですね。で、それで、日本研究の、あるいは韓国研究の発表をやります。で、これは皆さんにまた連絡しますけれども、ぜひ出て、勉強してみてください。で、なんか日本語を勉強してるだけでは、ちょっと足りないので、自分の研究分野に関係のある話だったら、ぜひ来てみてください。で、I need you guys help ということです。Okay? あ、ダメですね。で、今日はですね、よく日本語で使う擬声語、擬態語の話をします。で、これは今まで、この間慣用句、リストを上げましたよね。ここに出てるのね。今日は擬声語、擬態語です。日本語ではだいたい400以上、擬声語、擬態語を使います。で、日本語と他の言語との違いはですね、多分韓国語でもそんなに使わないんですね。で、多分僕が知ってる限りで、擬声語、擬態語をたくさん使うのは、多分日本語が一番、日本語で使うのが一番多いんじゃないかなという気がします。で、特徴としては、擬声語というのは音ですよね。擬態語は、フィーリングとか感触ですね。例えばこのテーブル、スムーズだったら、anyone? ん?お、いいですね。はい。すべすべ。それから、もっとスムーズだったら ?like, almost like, okay, mirror. 鏡のようだったら。あるいは、this is not, あんまり PC じゃないな。やめた。はい。すごく very smooth. cut. ん?ピカピカ is okay too. Yes, okay. それから ツルツルです。で、ちょっとみんな違うんですよね。こういうのはまあすべすべ。ツルツルって言うと何か頭で、まずいな。ボードの人ね。ハゲの人、ツルツルという言い方をする。で、ピカピカというのは、本当に鏡のように、リフレクトするというのですね。で、ちょっと今日は簡単にですね、このリストを見ていきたいんですが、動物はみんなよく知ってると思うんですけど、こんなに細かく分かれてるっていうのは面白いですね。例えば、フェザント、生地ですね、これ。これ、ケンケンなんだ。これ普通の人知らないと思うんですけど。僕は知ってますけど、まあ、教えますからね。で、カラス。これはカーカーですね。アヒルはガーガーかな。まあ、いろいろこう、あります。それから、面白いのは、まあ、よく知ってるのは、鶏ですね。これ、コージ、ちょっと言ってみて。はい。コケコッコーですね。Hi, everyone. コケコッコー。はい。で、そうですね。あとは、まあ、いろいろ、細かいのはあるよ。こんなん知る、僕はこれ知らないですね。てっぺんかけたかったの知らない。これ使ったことがないですね。まあ、で、他に、まあ、簡単に言うと動物、フォックス、キツネ、はい、コンコン。で、カエル、ケロケロかゲロゲロだそうですけど、まあ、そうかな。で、ネズミ、ラット、はマイス、はい、チューチュー。豚は、ブーブー。で、ヤギは、確かに、めいめいですね。で、私はオーストラリアにいるときにヤギを飼いました。ハービーファーマー。で、ヤギの乳搾りをやりましたよ。で、これ難しいんです、すごく。で、例えば、10分やるともう手が疲れますね。だんだん慣れて、20分、30分。で、私のヤギは、that's enough! って言うと彼女はすぐ横になります。もうしなくていい。非常に面白い経験をしました。で、やっぱり、めいめいですね。で、ヤギというのは本当に頭がいい。誰かヤギを飼った経験がありますか？ないね、みんな。life is good, you know? LG じゃないんですけど、やはりですね、いろんな経験をしてみてください。で、僕はオーストラリアのモナシ大学で教えてるときに、あ、オーストラリアに行くんだから、農民の生活をしたいなと思ったんですね。ホビーファーマー。で、本当に、養鶏場、チキンファームを借りました。それで、鶏、30羽、30 hens、市場で買ってきてもらって、で、ヤギ、羊、シップ、as well. で、隣のおじいさんは、羊をですね、毛を切るんですね。ハサミで。それを教えてくれます。He showed me how to do it. 難しい。すごく難しい。でも、ヤギの乳搾り、milking は割とできましたね。で、牛はできない。大きすぎる。で、そういう経験があります。OK. それで、日本ではですね、虫、インセクツも、なんか面白いんですけど、虫の鳴き声も、全部、言葉にしてしまうんですね、日本語は。They sort of, okay. 普通だったら、英語だったら、ノイズなんですよね。でも、日本語では、リンゴスティックサウンズになる。これが、やっぱり日本語の、擬声語の特徴ですね。例えば、まあ、いろんなのいるんですけど、よく、そうです。クリケット。はい。コロコロ。スズムシ。これ、なんか英語の名前わかんないんですけど、リンリン。 地形だ。はい。これは、セミですね。セミは種類によって違います。アブラゼミは、everyone、GG。それから、ミンミン。というふうに鳴きます。まあ、そういう鳴き方。で、日本に行くとですね、夏、本当にうるさいくらいに、セミが鳴いています。で、私も日本にいましたから、本当にうるさいな。私の家は鎌倉にありますから、セミがいっぱい来るんですね。木が多いので。で、もう、セミの抜け殻もたくさんあります。they sort of, okay, the, shell になりますね。抜け殻。それがいっぱいあります。で、穴が開いてます。穴から出てくる。で、そういう、ことが多いですね。で、今度、question?何?今言ってるじゃん。犠牲語。はい。ここに書いてあるよ。ほら。これです。今日やってるのはそれです。犠牲語。で、ミメシスというのは擬態語です。状態をディスクライブする。説明するときに使う言葉。こちらは音と声ですね。犠牲語。ですから、オノマトペイクエクスプレッションズ。で、これはミメシスと言います。はい。で、今度は自然現象。これも使うのと使わないのがあって、随分いろいろ出てますけれども、まあ、うらうらなんていうのはあんまり使わなくなりましたね。ちょっと暖かくて春の陽気です。それから、天気がすごく良くなったとき。はい。カラッと。で、カラリとというのとカラッとと、後でちょっと説明します。ここ、黒板がないんだよな。じゃあちょっと簡単に言うとですね、例えば何か何でもいいな。なんかないかな。なんか丸いものないかな。なんかあんまり、あ、これでもダメかな。うん、なんか、round thing 誰か持ってない?丸いのない?なんか。ああ、あった!すごい!ちゃんとありました。ありがとう。で、これ、軽いからあれですけど、これ本当、丸かったら、これは、ちょっとあんまりいかないけど、これは何?擬態語で。コロコロですね。はい。で、コロコロでしょ?なぜ?っていうと、何回も何回も転がるからですね。repeated, okay, movement. Everyone? コロコロ。で、one turn は、コロ。です。one turn. コロ。or, コロリです。でも、話、会話では、コロと小さいつでやります。Okay? で、もともとはコロリなんです、ね。で、何回も、これだと、コロコロです、ね。で、suppose, this is heavy. 例えば、ボーリング。ね、そうすると、どうなりますか ?what happens?ゴロゴロです。ボイスになるわけですね。だから、ボイスになるとヘビー。で、まあ大きいかもしれません。はい。そうすると、ワンターン、ゴロ、ゴロリ。まあ、it's a perfect one turn ですね。ゴロリ。それから、ゴロゴロ。OK? So, voiceless, voiced. 無声と有声の違いはそこにあります。もう一つは、例えば、twinkling stars.、Okay? ピカピカ?ピカピカもいいし、普通はキラキラですね。はい。で、one twinkle is キラ。ね。キラキラ。あるいは、ピカピカも possible ですけど、ピカピカはあんまりいいニュアンスではないんですね。キラキラ。Okay, everyone. でも、例えば、glaring.悪い意味です。ネガティブだとどうなる?ギラギラですよね。そうするとどういう時に使うかっていうと、ちょっと男性、ごめんね。男性が女性を見る目。ギラギラかもしれないですね。はい。で、ちょっとこう、うん、なんか彼女に興味がある。ギラギラした目で見るかもしれません。OK? ですから、ボイスレスの違いは、 無性の方は軽い、それからポジティブ、いい意味で使うことが多いですね。それから、ボイスの場合は重い、それから悪い意味が出てきます。それが一つのパターンです。もう一つは、んとりです。例えば、どんより、everyone。これは、cloudy。ですから、んがあって、りがあるね。このパターンはよく使います。だから、例えば、こんがり、ほんのり。OK? というように、このパターンもよく使うんです。だから、例えば、お餅、ライスケーキ。こんがり焼けています。baked really nicely。OK? そういう使い方が。今日の空は、どんよりしています。ですから、んとりっていうのは何かいつもパターンの中に入ってきます。で、いくつかそういうパターンがあります。ですから、一つは、ころ、ころり、ころころ。から、からり、からから。まあ、からはあんまり使わないけど。それから、今言った、ほんのりとか、どんよりとか、そういう使い方ですね。で、それが一つ、パターンです。で、繰り返しが、よく使います。ここのな、この中にありますね。はい。ポカポカ。まあ、ウォーム。ムシムシ。もうすごく湿気が多い。humid。the moist というとき、ムシムシですね。で、はい。繰り返しです。really hot。これは太陽ですか ?the sun。カンカン。カンカン照りと言います。まあ、太陽がギラギラ、もう暑くてたまらないねっていう時ですね。で、星、スター、ピカッと。とはよく使うんですけど、これはクォーテーションですから、例えば、ピカッとするというパターンで使いますね。はい、ありがとう。助かりました。Okay、で、なんかピカッとって一回だけだろ、ね。で、繰り返しはピカピカ。で、また、ピカリ。これはなんか本当に complete turn という感じがします。あ、OK。はい。それで、キラッと。で、今ですね、このクォーテーションの「と」を使わないケースが随分増えてきています。で、特に、なんか若い人はあまり使わない傾向がありますね。はい。キラキラ。キラリというのがあります。雲、ほっかり。これはふわふわっていうのは、音じゃもちろんミメセス、擬態語ですね。本当にソフトで、綿みたい。カットンのような感じですね。で、それをもう少し暖かい意味で言うと、ふんわりという言い方がある。はい、雨、どういう状況でしょうか。これは、ポツポツ。さっき雨がポツポツ降ってましたね。で、もうちょっとたくさん降ってくると、パラパラ。静かで、でも、降っている場合は、しとしと。あるよね。全然なんか音が聞こえないけど、雨降ってる。っていう感じね。それがしとしと。特に日本では、梅雨、レイニーシーズンの時は、しとしと降りますね。台風とか、それは、次の、ザーザーです。You can hear the, もう本当にうるさい。ザーザー。ね。ザンザンというのは、今僕は使わないんですね。で、雪、はい、チラチラ。ハラハラあまり使わない。コンコン。これも今あんまり使わないんですけど、東北とか北海道に行くと、雪がたくさん降ってですね、もう何にも聞こえない。で、どんどん積もっていくときにコンコンですね、やっぱり。それで、本当に静か、夜、カナダでも経験があります。夜外に出てみると、雪が音がしないで、しんしんと降っている。たくさん降って、本当に静か、何も聞こえないのがしんしんと。OK? で、こういう表現は、気持ちがわからないと使えないんですよね。で、3年生では特に皆さん会話、それからいろいろ話の中で、擬声語、擬態語をできるだけ使うようにしてみてください。知らないのがあったら、これはこういう時に使えるかなということで、ぜひ練習してみたいと思います。で、風。はい。軽い風は、ヒューヒュー。ヘビー、ピューピュー。で、もっとヘビー、重いのは、ビュービュー。になります。で、さっき言ったように、 あの火は一番軽いよね。ピューピューはもうちょっと重い。ビュービューはもっと重いっていう感じです。で、雷、稲妻、サンダー、ライトニング。はい、ガラガラ。もう使いますね。ゴロゴロ。それで、ライトニングはピカッと。あれは一回だけだよね、普通。ね。だからピカッとです。ピカピカじゃないよね。わかりますか？一回だけだから、大体ね。はい。そういう使い方。ちょっと、急いでいきますね。はい。ぶつかったり、打ったり、叩いたりする場合。はい。弱いのと強弱がありますね。で、これもう説明しました。はい。カタカタ。ガタガタ。で、さっき言ったパターンです。語り。これはワントーンですよね。カターン。これなんか音がもうすごくこう、よく聞こえるような感じがします。うんがつくとね。で、語り。ガタン。はい。ことこと。小鳥、ことん、ごとごと、ごとり、ごとん、ごとんですから何かこう重いものが動いてる感じがします。はい。で、これも場合によって違うんですけど、後でちょっと皆さんに聞いてみますね。はい。コンコン、ゴンゴン。これなんだろう、こういうのは。あるいは、トントン、ドンドン。どんな時に使うかな。じゃあ、これにしましょう。トントン、ドンドン。どんな時に使う？戸を叩いてる。はい。ドアを叩いてる時、トントンか、ドンドンだよね。もう、ドンドンですね、やっぱり。で、その、コンテクストがわからないと、使いにくいかもしれません。じゃあ、次はどうだろう。コツン、ゴツン。これは？頭を打った時？そう。これもコツン。それからぶつかった時にゴツン。もう、コブができます。それはゴツンですよね、やっぱり。はい。はい。あ、これは、まあそうですね。パシリはパシッとですね。バシリ、あんまり使わないね、これね。まあ、これはいいでしょう。で、金。はい。カン。カン。カンカン。あまり使わないな。ガン、ガン、ガンガン。このままに。まあまあですね。金だったら、ガンガン、ちょっと使わないですね。あんまりね。ゴーンっていうのは使うんですけど、普通のそのお寺の金だったら、ゴーンですね。ゴーン、ゴーンだと思います。私はこれを使いませんね。はい。キース、鍵。これは持ってますね。これですよ。で、重い、軽い鍵だったら、カチャカチャ、everyone。これは多分ガチャガチャだな。だと思います。はい、ガチャガチャ。それで、小銭、お金。これも持ってきました。これね。少ないからチャラチャラですね。たくさんあったら、ジャラジャラ。OK? お金持ちはジャラジャラかな。はい、みんなで、チャラチャラ。ジャラジャラ。で、石に落としたら、チャリンというふうになる。今度は、こすったり、そうですね、きしむっていうのは、そうですね、例えば、木の廊下、コリドを歩いてると、音がしますよね。ね、そういう感じがきしむですね。それから、こすれですから、そうですね、スクイックスに近いかな。きしむっていうのはね。で、こすれるは、ちょっと、この場合、そう、どれがいい例があるかな。はい。カサカサあんまり良くないですね。このキシムは同じ言葉なので、はい、everyone、キシキシ。で、スクイークスでヘビーな音がしたら、ギシギシ。それから、キーキーとも言えますね。それから、ガサガサは、これは何か本当に、ラフサーフェスが、こう、擦るっていう感じでしょうかね。はい。それから、切る場合。刺す場合、カリン、 And okay. 例えば、リンゴを切る。Cut an apple. サクッと。それから、何回も切ったらサクサク。で、一回サクリ。で、何かもっと大きいものだったらザクッとザクザクですね。はい、ハサミはチョキチョキ。で、これ皆さん分かってるんですよね。グー、チョキ、パーでしょ。じゃんけんをするとき。で、チョキはここから来てるわけ。チョキチョキ切る。で、チョキと言う。Okay? はい。で、で、熱い生地だったら、ジョキジョキ。Everyone? ジョキジョキ。で、今度はスクイーズする。キュッと。キューキュー。あんまり使わないね。ギュッと。はい。ですから、タオル。絞ります。スクイーズする。はい。ギュッと絞ります。で、you have to know the verbs too. 動詞も知らないとまずいですね。はい、今度は break、破るとき。薄いもの、ピリッと。ピリピリ。ビリッと。これは熱いものですね。それから、例えば、薄い木。wood ですね。はい、割るとき、バリッと。それから、ごめんなさい、パリッとですね。はい。パリパリ。で、そうですね。おせんべい、知ってますか皆さん。ライスケーキ。で、おせんべいをかじるときは、パリパリかな。そうですね。はい。バリッと、バリバリ。そういうのを使います。今度は、木を折ったりする場合。はい。細いのは、ポキッと。はい、みんなで、ポキポキ。一回だけポキリ。今度、太いのはボキッと、ボキボキ、ボキリですね。で、いろいろあります。ちょっとたくさんあるので、少し早めに行きますね。はい。物が動く場合ですか？水、はい、ちょろっと、からちょろちょろ。たくさん流れる場合は、ザーッと、ザーザー。で、落ちたり転がったりする場合、小石、ペブルス、コロリ、コロコロ。大きい岩ですね、これは。ロック、ゴロリ、ゴロゴロ。それから、水がで水滴です。ですから、trickle down、ポタリ、ポタポタ。ヘビ、ボタリ、ペンキのようなペイントですね。ボタボタ。はい。道が曲がっているとか、物が曲がっている場合は、例えば、くねくね。布を使いますね。それから何か物が回っている場合は、そうですね。ぐにゃぐにゃという言い方もあります。揺れる場合、政権、ガタッと、everyone、ガタガタ。地震が来たらガタガタですね。それから、ぐらり、big one。それから、ぐらぐら。皆さん、日本で地震の経験がありますか？地震。ある？怖かったんじゃないですか？そうでもない？これはぜひ経験してみるといいと思いますね。いい経験じゃないけど、やっぱり、なかなか面白いと思います。いや、あまり面白いなんて言ってられないんです。はい、ななこ。はい。はい。
そこで立っているときが一番怖い。
いや、外に出るのは良くないんですね。瓦とかなんか落ちてくる可能性があるから。で、日本のうちで一番安全な場所はどこか知ってますか？地震が起きたとき。ん？
明け地に近い場所です。
うん。玄関も悪くないんですね。ん？はしご？お手洗いです。お手洗いが一番安全だと言われています。 なぜだろう。お手洗いっていうのは柱がですね、狭いところに柱が必ず4本ある。コラムス。ね。ですから、小さい、ところに柱が4本あって、すごく強いわけ。だから、地震の時はお手洗い。それから、頑丈なテーブルとか机の下に行けば、屋根が落ちてきてもまあ大丈夫だろうという。2箇所あります、ね。で、みんなの、私たちの頃はお手洗いが一番安全だってのを知ってたんですけど、最近の人はあんまり知らないようですね。まあ考えてみてください。で、日本はもうこれから地震が本当にあるという噂です。はい。じゃあちょっと早く行きましょう。回る場合、はい。くるっと。くるくる。ぐるっと。これは、なんか努力をして回る場合、ぐるっとになるね。滑る場合、はい。スルスル。これは、ズルズル。これは重いものがスキッドするという感じですね。で、ミメセス。ものの容態性質。はい。硬さ、重さいきます。カチカチ。例えば何か凍っていてですね。フローゼン。カチカチです。それから、もうちょっと強く言いた場合。で、ボイ、ごめんなさい。死因と、無性死因と有性の場合は、程度の違いもありますね。カチカチっていうのは硬いんだけど、もっとフローズンだったらガチガチです。で、その違いを、かとがで表しています。それから、ゴツゴツ。これはすごくロッキーっていう感じです。から、紙とか何かがすごく、生地、硬い、ゴワゴワ。everyone? ゴワゴワ。で、非常に重いもの、ずっしり。はい。柔らかい、それから軽さは、例えばここで使うのは、あんまり使わないんですね。例えば、ぽっちゃりなんていうのは、なんか顔について言いますね。なんかすごくこう、丸い顔。それから、ふっくらもそういう使い方があります。で、材料の質ですね。材質。ごわごわ。すべすべ。つるつる。やりましたね、これね。光、色。キラキラ。ギラギラ。テカテカ。ピカピカ。匂い。はい。プーンと。これは悪い匂いですね。bad smell。で、いいのはほんのり。ほんのりはちょっと本当に、scent という意味ですね、ほんのり。はい。だからあんまり香水をたくさんつけない方がいいと思います。ほんのりじゃなくて、プントになると困るね。はい。で、ちょっと、モイスチューの関係です。あんまりモイスじゃない。さらっと。で、ポジティブな意味でモイスト、しっとり。ネガティブはジメジメ。これは日本の梅雨ですね。レイニーシーズンの時はジメジメで、肌はジトジトになります。OK? ジトジト。はい。ジクジク。まあ、あとは、本当に、たくさん濡れた場合ですね。soaked、びっしょり。もっと、本当に雨でびしょびしょになりました。はい、びしょびしょ。ぐっしょりもっと強いかなという感じです。で、今度は、オイルのような感じ。それから、スティキーな場合ですね。粘着質、油気。はい。ネチネチ。ネバネバ。これみんな悪い意味ですね。ねっとり。ネトネト。ぬらるな。ぬらぬら。はい。それから、ぬるり。ぬるぬる。ぬめぬめ。べとっと。べっとり。ベトベト、really sticky ですね。あとは、この後は使わないね。で、今度はいい意味で、tidy, tidy, neat という使い方では、きちんと、きっちり、ちゃんと、in disorder, くしゃくしゃ、くちゃくちゃ、ぐしゃぐしゃ、ぐちゃぐちゃ、ガタガタ、ガチャガチャ、 ごたごた、ごちゃごちゃ、めちゃめちゃ、めちゃくちゃ。で、みんな使い方が違うんですね。例えば、皆さんのアパートの部屋はどれですか？どれ？はい、じゃ、めちゃめちゃ？うん、めちゃめちゃも使いますね。まあ僕の部屋はもう今ガチャガチャですよ、も使えるし、ごちゃごちゃも使いますね。はい。で、あなたの話はめちゃくちゃじゃないという言い方も使えます。ですから、いろいろな場面でですね、違った使い方もあります。で、もう切迫急変、urgent, emergency、ギリギリ。ガラリっていうのはあんまり使え、まあガラッと変わるってことですかね。はい。で、今度は着るもの、too loose, ダブダブ。too tight, okay? small, きちきち。で、まあ、気持ちいいくらい緩い、たっぷり。ダブダブなんとの覚えておいてもいいかもしれません。はい。はい、ブカブカも使います。もちろん。はい。今はブカブカの多いですね。確かに。はい。ダブダブはちょっと古いかもしれない。はい。で、今度は、人の動作とか声や音。はい、行きます。歩いたり走ったり跳ねたりする。はい。スタスタ。テクテク。トボトボ。はい、よちよち。はい、これは誰が歩くの？はい、赤ん坊です。スタコラ。これは逃げるときです。You run away。ズカズカ。これはもう遠慮なくうちに入ってくる。他の人がですね、どんどんうちの部屋に入ってくる場合、ズカズカ入ってくる。という言い方をする。それから、まあ、あと、使えるのは、のこのこ、のそのそ、うろうろ。walking around without any purpose っていうのは、うろうろしています。あんまりうろうろしてもらうと困るんですけど、それから、ずんずん、ドタバタ、さっさと行きなさい、もう、go right away という時ですね。バタバタ、ぴょんぴょん。これはうさぎ？うさぎにも使いますね。ラビット、ぴょんぴょん。はい。それから、立ったり倒れたり止まったりする。はい。さっと、すくとあまり使わないね。フットもあるです。バタッと、everyone、倒れます。これは本当に、キルオーバー。はい。バタッと倒れ。バタリも使います。バタンも使います。それから、まあ、ビタンあまり使わないですね。食べたり飲んだり、吸ったり、吸ったりするやつね。はい。ガツガツ、食べる。ガリガリ、コリコリ、ゴリゴリ。はい。パクパク食べる。モリモリ食べる。これもたくさんどんどん食べるんですね。それから、ワンバイト、ガブリ。で、やはりバイトでパクリ。エブラ、パクリ。ゴクリ、これはドリンキングです。ゴクン、ワンゴープ。OK?続けると、ごくごく。Okay? で、タバコ、今みんなタバコを吸わなくなったんですけど、スパッと吸うという言い方をします。スパスパ、何回も何回もタバコを吸う。言い方ですね。それから、あとはいいかな。チューチュー吸う。これはあんまりいい意味ではないんですね。まあ、表現としてはあります。例えばストローですね。ストローで何か飲み物を吸うという言い方をしますね。はい。で、お腹が空いたとき、それから喉が渇いたとき、空腹乾き。はい、ペコペコです。はい、お腹がグーグーなりますね。それから喉がカラカラです。はい。今度は息、breathing、はあはあ。ふうふう。ぜいぜいは最近あまり使わないんですけど、風邪をひいた場合ですね。咳、カーフ、それから、スニーズング。よく使うのは語本。で、スニーズングはハクション。中国語ではどうだろう？スニーズング。ん？ Go ahead, go ahead, speak up, Joyce. あちゅう。あちゅうですか？ 韓国語。同じだな、大体。ねえ。ね、日本語だけハクションといって言葉のシステムに入ってるんですね。だから、ハクションなんですね。はい、ありがとう。はい、笑う場合、これも気をつけてください。男性と女性で違ったり、いろいろします。はい、普通は、これ、すごいセクシストリマークなんですけど、女性は、あははと笑わないんですね。笑わないことになっています。そうそうそう、口を大きく開けて、笑うと、あはは。そうすると、なんかあの人あんまり良くないな、という。で、すごく悪い意味は、イヒヒ。これも嫌なあれですね。それから、ウフフ。お、みんなちょっとやってください。はい、あはは。イヒヒ。ウフフ。これはなんかミステリアス。OK? ラフですね。あんまり意味良くないよ。なんか、she's thinking about something else っていう感じです。えへへ。これも良くない。で、昔の女の人は、女性らしく、おほほと笑いました。今、おほほと笑う人はあまりいないんじゃないかと思います。で、今の人はみんな、はははと笑うんじゃないでしょうか。はい。それから、ひひひ、これも良くないね。ふふっと、これもあんまり良くないです。へへ、ダメ。カラカラ笑う。これも、侍のなんかあれが出てきます。ケラケラも良くない。ゲラゲラ笑う。悪いですね。クスッと一回笑う。クスクス。これは女性がやるんですよ、ね。なんとなくサプレッシングラフィング、okay? クスクスクスという感じ。これもあんまり良くないよ。クックっていうのもあります。これはニコッと。これはスマイルですか？悪くない。Hi, everyone. ニコッと笑う。ニコニコ笑う。で、何回もスマイルしたらニコニコですね。一回はニコリ。はい。似た。これは悪い意味です。本当に悪い意味で使います。似た似た、ダメ。OK? 似たり、にやっと、にやにや、にやり、全部ダメ。意味が全部悪いんです。だから、このぐらい、違いをつけて、説明するわけですよね。描写するわけですから。日本語の擬声語、擬態語は、すごくセンシティブ。で、3年生では、これをちょっとかなりマスターしてほしい。で、間違えてもいいから使ってみてください。OK? はい。で、泣くとき、皆さんはどう泣くかな？はい。今の人は、わーっと泣くかもしれません。エブロワン。わーっと。わーん。わーわー。これあんまりロマンティックじゃないよ。はい。おいおい。俺ももうたくさん泣く。おんおん。もっと、これはあんまり言わないんですけど、はい。昔の女性は、しくしく泣きました。あんまり大きな声で泣かない。しくしくですね。僕は名誉ショーヴィニストだと思わないでくださいね。そう言われると困るんです。今、そういうつもりで言ってませんから。はい。で、女性の泣き方、これは女性に対する差別だと思うんです。今度差別の話をしますが、メソメソ。男はメソメソ泣かないという言い方をします。女性はメソメソ泣いてもいい。これ後でやりますね。差別用語のところで。ワンワン。はい。それからポロポロ。もう涙がポロポロ流れるということですね。話し方、言い方。はい。ポンポン言う。ボソボソ話す。皆さんの話を聞いてるとなんかみんなボソボソボソって言ってるんですね。もっとはっきり言ってくださいといつも言いますよね。皆さんボソボソ話してると思います。ガヤガヤ。これはうるさい。皆さんがみんなで話してるとき。ガンガン。そうですね。はい。なんかすごいパーソナルトーク。ひそひそ。ひそひそ。ひそひそ。ひそひそ。これも良くない。ブツブツ。これはなんかあんまり聞こえないけど文句言うときかな。ブーブー。これは絶対に文句です。コンプレイン。ワイワイ。これはパーティーで大騒ぎ。それから、ベラベラ。なんか、ブロードキャスティングセンター。何でもベラベラ喋っちゃうね、人。can't keep secret. ベラベラ。で、ペラペラもあります。ペラペラってやっぱりあんまりいい意味じゃないんですね。だから、ペチャクチャ。これは、ノンストップトーカー。ペチャクチャ喋る。これも良くない。くだくだ。くどくど。同じことを何回も何回も話す人。くどくど言う。これも悪い意味です。で、 はい、眠る。皆さんどうやって寝ていますか？はい、グーグー。なんかいびき、スノーリングする人。僕はいびきをかくそうです。I snore. My wife really says, I can't sleep with you. 困るんですけど。で、グーグーだけじゃないんですね。クークー。で、スニーズンは、そう、ごめんなさい。スヌーズンは、うとうと。で、うつらうつらする。それから、you do this, こっくり。で、本当によく寝ている。deeply and peacefully. それは、すやすや。で、本当に had a nice sleep. ぐっすり寝ました。ぐっすり眠りました、寝ました。違いは、眠ると寝るの違いは？眠ると寝るの違い。寝ると眠るの違い。漢字違うよね。中国語ではどうかな。眠るっていうのは？ただ単に？スリープだけなんですよね。ね。寝るはどう？もう寝る時間ですよって言ったら、go to bed って意味ですよね。寝るはね。そういう違いがあります。はい。いいでしょうか。その次、これ長い。ごめんね、長くなって。体の特徴、これは気をつけてくださいね。PC ではなくなるので、例えば、ここにちょっと悪いのが入っています。これ、PC じゃないんです、今。なよなよ。これは女性にしか使えない。すごいフェミニンな、女性的な、動き方。なよなよ。ね。あんまり使わない方がいいです。ほっそり。これはスレンダー。まあ悪くないかな。がっしり。これは kind of robust。ごつごつ。これはまああんまり。ゴツゴツしてるとあんまよくない。どっしり。ほんのちょっと重いヘビーセットっていう感じですね。あ、今、7個言ったんだが、僕は言わなかったからね。7個今、お尻がこうだっつった。あ、お相撲さんって言ったんだ。お尻って言ったと思う。失礼しました。はい。丸々。これはちょっと、チャビ。ね。ブクブクはもう、これはオーバーウェイト。あ、という感じですから、あんまり使わない方がいいです。はい。今度は、健康状態。Hi everyone. フラフラ。体がフラフラします。で、ピンピンしています。これは本当に健康でアクティブで、非常に元気だというときです。で、faltering。よろよろ。本当に疲れて今日は everyone。ヘトヘトです。totally exhausted。ヘトヘト。Come on guys. ヘトヘト。はい。で、頭がガンガンします。Come on, guys. ガンガン。クラクラ。もう本当にヘレイク。ズキズキ。で、repeatedly でズキズキなんですけど、なんか、deep inside という感じで、ジンジン。で、胸がドキドキ。で、もうなんか throwing up。気持ちが悪くなったら、ムカムカ。お腹が、腹が、はい、キリキリ。それから、シクシク、痛い。ズキズキ。それから、サーフェスウンだったら、ヒリヒリ。OK? で、これ長いんですね、今日は。はい。人がいる、いない状態。はい、ガヤガヤ。ドヤドヤ。ドタバタ。シーンと、ひっそり。今度は性格とかですね、気持ち、感覚。はい。どういう性質でしょうか。あっさり、あっさりしている。おっとりしている。すごく何かな。あんまり急いでいないという感じですね。さっぱり、カラッとしている。いい性格です。さらりと、のんびり。ハキハキ。これは答えるときにハキハキ答える。で、悪い意味で、べったり、too sticky。というのもあります。はい。で、気持ち、
はい。みんながもう何かいいことがあって、急いで行くとき。はい、いそいそ。例えば恋人のデート、恋人のデート。皆さんはいそいそ出かけます。Okay? で、その時の気持ちは、フローティング。はい、ウキウキしています。なんか、すごく嬉しいことがあって、ゾクゾク。これ悪いんでも使いますけど。はい、ゾクゾク。で、本当に、まあ、気持ちがいいくらい、さっぱりしている。スカッと。で、お金が入って喜んでいる。ホクホクしている。なんかすごいエクスペクテーションがあって、ワクワクしています。なんかすごく静かで、寂しくて、しんみりしています。それから、何かの気持ちをひしひし感じます。ひしひし感じます。はい。安心しました。ほっとします。という使い方です。今度は、careless。それから、disappointment。不注意、失望。はい。うかうか。これは carelessness です。うっかりしました。ぼんやりしていました。I wasn't thinking. うんざりしました。I got sick and tired of it. がっくりしました。really disappointed. Okay?しょんぼりしています。これはやっぱりそうですね。しょんぼりしてる。なんか be kind of disappointed だと思いますね。はい。それから、不安、心配、昇進。はい。あたふたします。これはなんかどうしていいかわからないとき。それから、hesitation。おずおずします。また、hesitation。おどおどして話します。で、be at loss. で、どうしていいかわからない。おろおろしています。同じような使い方、おたおたしています。で、私の名前は太田ですから、おたおたなんですね。なんか全然笑わないな、みんな。はい。はい。それから、うじうじしています。これもヘジテーションです。くよくよしています。何か自分で間違えたとき、ああ、I shouldn't have said that, I shouldn't have done it. で、後で後悔、regret するときはくよくよ。え?で、really scared to say something. ビクビク。で、何かを見ていて、ああ、危ないな、危ないな。looks really dangerous. はい。あなたの気持ちはハラハラしています。で、今度は、不愉快。なんか本当に悪い気持ち。それから fret。それから疲れている。はい。イライラします。カリカリしています。ピリピリしています。very sensitive. ムカムカしています。angry. ムズムズしています。何かしたくて仕方がない。でもできない。ムッとしています。sultry. Okay? で、ブツブツ。文句を言います。ブスッとしています。やっぱりなんかすごく機嫌が悪い。それから、がっくりしました。ぐったりしています。もう totally exhausted. で、くたくた、へとへと。これも使います。今度は、覚醒、放心。本当にもう、you're not yourself. あるいは、全然考えていないときに何か起きる。はい。はっと。おう、と気がついた。ふと。unintentional. ふと。例えば、ふと外を見ると、雪が降っていました。というような表現を使います。ができます。はい。ぼんやり。vaguely. ぼやぼや。何かあんまり自分で考えていない。ぼけっとしていました。I was out to lunch というような感じです。はい。で、人が動く場合。はい。うろちょろ。悪い意味です。うろうろ。roaming around. はい。こそこそ。secretly. こっそり。一つですね。こそこそ、こっそり。それから、コツコツ。歩く。さっと、逃げる。はい。だらだら、勉強する。もう、なんか時間をかけてるんですけど、あんまり効果が上がらないっていう感じですね。せっせと、もう一生懸命なんですが、何か、努力をして、せっせとお金を稼ぐ。make money. はい。じっと待っている。patiently. そっと、帰る。secretly. ちゃんと、勉強する。テキパキ、仕事をする。はい。 ノロノロ歩かないでください。それから、バリバリ働く。まごまごします。これはどこに行っていいかわからない。それから、程度。めきめき上手になる。から、ぐんぐん。だ皆さんの日本語は、めきめき上手になってくれるといいんですけどね。から、ぐんぐん上手になる。で、今度はですね、これに、擬声語、擬態語に関係のある言葉で、よく使われているもの。まあ、ちょっとだけやりましょう。ここに出てるので。チャンバラ。チャンバラって知ってる？ちゃんちゃんバラバラなんですけど、何？聞いたことない？みんなないんだ。あの、皆さん、侍の映画ね。あれ、昔の言葉ではチャンバラと言ったんですね。ちゃんちゃんバラバラなんですね。だから、チャンバラです。OK？ はい。ですから、音、擬声語と擬態語に関係がある、ね。トンカチ。これは何？トントンカチンなんですね。だから、ハマー。トンカチです。OK？ はい。しゃぶしゃぶはいいかな。しゃぶしゃぶって知ってる？ね。食べるもの。うん。で、これももともと、あの、いろいろなものを入れて、例えば、あの、煮るからね、しゃぶしゃぶなんですね。から、あの、ぼや。わかりますか？これ。あの、不注意で火を出す。ね。あの、だから、ファイアです。もう、careless fire。ですから、ぼや。ね。で、ステンテン。これ聞いたことないかな。ステンテンになりました。例えば、ギャンブルをして。You lose all the money. 今日はステンテンになりましたという言い方をします。Okay？それから、あと、あんまり使いたくないのがあるから、少し飛ばしますけど、チャランポラン。これは、すごくいい加減だということですね。チャランポランという、擬声語から来ています。Okay？から、バタバタ。これはバタバタしている。非常にもう急いで、あの、ディスオーガナイズという感じがします。で、今度は子供の言葉、特に小さい子供。はい。あ、こういうような表現がありますね。あの、例えば、ワンワンとか、ニャーニャーとか。ニャーニャーは何？猫ですね。ブーブーは？豚か車かな？はい。そういう言い方があります。で、まあ、あと、こんな感じで。それで、隠語、専門的に使う表現でこんなのもありますということで。僕も知らないのがあるんですけど、あの、寿司だったら、トロ。トロリから来てると思う。ね。あの、で、まあ、そういうのがあります。それはまた、あとは。で、語形、さっき言いましたけど、一回だけから、んがつく。だから、ぷいと、から、がん。それから、小さいつがつくやつ。それから、あの、こんなタイプがあります。がくん、がつん、きょとん。これもありますね。で、さっきやったのが、これですね。あの、まあ、理があるもの。それで僕がよく使うのは、これですね。んと理の。で、ここに言ってる出てるように、everyone。うんざり。こんもり。しんみり。ひんやり。やんわり。それからこのパターンがあります。はい。あっさり。がっしり。きっちり。ぐっすり。ですから、ダブルコンソナンスがあって、最後は理ですね。さっぱり。すっきり。ちゃっかり、どっぷり、ばったり。で、まあ、それがよく使われる形で、繰り返しもあります。で、つの繰り返しもあるし、長い母音の場合もあります、ということですね。で、ここに例がいくつか出ていますが、このパターンをちょっとこう見ておくといいかなという感じがします。で、ちょっと時間が経ってしまったんですけど、こういうような擬声語、擬態語をですね、私たちはどの言葉をどういう場面で使ったらいいかってみんな分かってるわけですね。で、皆さんの場合はアニメとか漫画で擬声語、擬態語がたくさん出てくる。新しいのも出てきますね。僕が知らないのも出てくるから。で、あの、今どんどんそういうのも、あの、使われてますね。で、 皆さんがその分かると思うんですけど、やはり日本語のかなり大切なあの分野として擬声語擬態語が使われている。で、これをマスターするのがかなり大事なことで難しいと思う。で、3年生では積極的にあのこれをやっていきたいと思う。OK？ 質問。後で見といてくださいね、これね。何かディスカッションありますか？じゃあ、5分休みます。うん。リビューというよりも感想文。
自分でどう思った？
だからということ、でもそのためには、だからリビューに近いよね。
はい、
はい、はい。でも、プロフェッショナルなあのリビューを書いてもらいたくはないんですね。だから自分で、例えば場面、それからあの登場人物、そういうのを使って、例えばどういうところが印象的だったとか、そうそうですね。それとやっぱり時々筋を入れてもいいよね。あのストーリー、ライン。
うんうんうんうん、
もうだって1ページで終わらないだろ。はい、
はい、先生本当にすみません。いや、本当に事前に許可を。
そうですね、あの、はいはい、そうしてください。
しっかりしてて、
はい、わかりました。オッケー、
はいはい、本当にすみません。
いや、あの僕はね、構わないんだけど、言ってくれればね。
はい、
でも
最近あのちょっと寝不足で、
はい、
あまり
オッケー、オッケー、はい。じゃあ今日はあの出席をあのもう取りに行く時間がないから後で聞きますね。どうしたの？これできないかな。あ、ちょっといらっしゃいよ。はい。うん。はい、もらあげてないけど、あげるんじゃなくて。OK。はいはい。まさみ。ちゃんとあげてます。全部ね。はい。はいはい。いやいや。あの一応ね、基本的なルールとしてそうしてあるので、別にあなたをあのエンバラスさせるつもりはなかったんですけど。いや、お名前は？
安藤真由
さん。どっから来てんの？
東京にいて、シカゴに1年来てて、
あ、この学生なの？
そうです。
あ、そうですか。今何勉強してるの？
アカウンティング。
アカウンティング。あ、そうです。はい、わかりました。安藤さん。はい、太田です。よろしくね。はいはい。今日は誰が休んでるかな？全員来てるかな？名前呼ばなきゃいけないか？あの映画はどうですか？見て。わかる？いや、リスニングコンプレンションはどうですか？ まあまあ。だいぶ慣れて、しばらく経ったら慣れてくると思うので、少し我慢をして、何回も見てください、わからないところはね。で、来週は映画の会話ですから、準備をしておいてくださいね。自分の言いたいこと。ちょっと今日のアテンダンスチェックします。じゃあ、マイケルさん。マイケル・ブラウン？あ、マイケル。あ、ノー、What am I doing here? それ、こっちじゃない。コウジさん。はい。マナルさん。マナルいたな？はい。それから、キャロライン、キャロライン、キャロライン。キャロリン、はい、ジョリン、はい、ジョイス、はい、ジョゼフ、はい、リオ、はい、エリカ、はい、ヘンリー、ヘンリーさん、いた、サンホーさん、はい、いた、はい、アンドリューさん、アンドリュー、今日アンドリューいない？それから、アンバーさん。アンバーいるな。はい。カトリーナさん。はい、いますね。マサミさん。いますね。ギャビーさん。いますね。はい。ナナコさん。はい。サルマンさん。はい。クラークさん。はい。ダーレンさん。はい。だいぶ名前が分かってきました。ケビンさん。はい。マギーさん。はい。エミリーさん。はい。ラスターさん。はい。ジェンさん、はい、ジェフ・ヤンさん、はい、ジョハンさん、ジョハン、ジョハンいないんだな、今日、OK、2人いない、OK、はい、じゃあ、この間の続きをちょっとやって終わらせましょう、こともあってというところからいきます、1番読んで、じゃあ、あんなんだっけ、安藤さん、はい、ちょっと読んでくれる、これ、こともあっての1番始め、はい。はい、みんなで言ってください。東京に行ったときは、地の利に暗いことも、暗いこともあって、はい、地の利に暗いというのは、イディオマティック、慣用句ですね。どういう意味でしょうか、説明すると。地の利に暗い。はい、エミリー。はい、どうぞ、はい、どうぞ。今はどこにいるかわからない。じゃあ、違います。いや、これ、完全に迷ったのはどこにいるかわからない。この文章はそういうんだけどね。地の利に暗いってどういう意味ですか？もうちょっと説明、日本語で説明したら。はい、どうぞ、コーチ。あ、OK。どうぞ。彼、名前なんだっけ ?Sorry, your name? あ、じゃあいるんじゃない？ちゃんと。ジョハンいないの？いや、今、出席取ってた。うん？大丈夫。入れてあります。じゃあ、ジョハンだけか、今日、休み。はい、ジョハン。はい、はい、どうぞ。うん。その辺のことを詳しく、あまり詳しく知らないということですね。はい、地の利に暗い。暗いとね。完全に迷ってしまいました。Everyone? 完全に迷ってしまう。はい、じゃあこの暗いこともあって、どういう意味だろう？どういう使い方？こと、もと書いたんですね。also なんです。だから。クラック。ん？一回じゃないではないね。はい、他にも理由があるけど、この辺のことを詳しく知らないことも理由ですということを言ってるわけです。 そういう時に、あの前の別の理由は言ってないんだけど、地の利に暗いこと、そういう理由もあって、I was totally lost ということなんですね。いいでしょうか。他にも理由があるよっていう時の使い方です。で、このことはだからそういう事実、ファクトなんですが、そういう理由もあってということです。はい、2番。じゃあ安藤さんもう一度。風を？はい。テニスの試合はみんなで？ちょうど風邪をひいたこともあって、弱い相手に負けてしまいました。ということは、風邪をひいたのは一つの理由だけど、本当は何だろうという。自分があんまり強くないということだと思うんですけどね。はい。で、そういう言い方です。はい。3番、安藤さんもう一度。はい。幸い受験者が少なかったこともあって合格しました、みんなで。なんかこれすごくあの、なんか自分をこう、卑下してる、下げてるね。あの、いや、自分の実力じゃなくて、なんかあの、受ける人が少なかったから、その理由もあって合格しました、パスしましたと言ってる、ね。ですから、モデスト、ハンブルに言ってるわけ。Okay?そういう使い方。ですから、こともあったっていうのはそういうふうに使います。OK。で、次いきます。Not only, but also という表現です。はい。1番、安藤さんお願いします。僕は、あの、日本で英語を勉強したときに、このパターンをすぐ覚えましたね。Not only, but also というパターン。非常に使いやすいです、これ。で、はい。最近は外国語ができるだけでなく、コンピューターにも強い人が増えています。で、これから皆さん就職をしたりですね、いろいろこう、あの、大学院に行ってもいいんですけれども、やはり外国語だけではなくて、コンピューターにもかなり強くなっていないと、問題ですよということですね。で、コンピューターに弱い人は頑張ってくださいね。2番。はい、安藤さん。安藤さん、出身はどこ？あ、そっか。なるほどね。はい。でも、東京に長いんじゃない？あ、やっぱりそうだね。アクセントがやっぱり東京に近くなってるな。はいはい。理論に詳しいだけでなく、everyone? Not only, being, okay, familiar with theory ということですね。実践にも強いことが要求されます。実践ってどういう意味？だから実際にする仕事ですよね。あの、ということです。はい。はい、3番。はい、安藤さん。わあ、これ僕今の若い人に文句を言ってますね。最近の若者は？で、あの、年寄りが文句を言うときは必ず最近の若者はと言うんですね。一般常識に欠けているだけでなく、はい、に欠けている、lacking ということです。これもよく使うから覚えておいてくださいね、書き言葉。今書き言葉の練習をしているので、知ろうとする意欲もないようである。みんなお腹空いてるの分かるんですけど、もうちょっと大きな声でいこう。はい。知ろうとする意欲もないようである。はい。ボリションの知ろうですね。食べよう。それから書こうとする。ですから、そういう気持ちでやろうという時に、このパターンを使います。はい。じゃあ、そうですね。日本語の勉強をしようとしましたが、という表現ですね。これ、あの、会話でも使ってくださいね。はい。意欲もないようである。ということは、ウィルもないということですね。質問があったら聞いてくださいね。どんどん行きますから。はい。じゃあ、安藤さん、次1番。はい。で、エブロン、みんなで。日本語が、それほど人気があるものか。と、あれ、これはクォーテーションですからね。 今更ながら驚かされた。この間モノカの説明しました。自分の、あの気持ちとか驚いたこと、そういうものを強調するものですね。で、あの物の使い方、この前分けて話をしましたけれども、もともとは things なんですね。だから、things are ということなんです。はい。2番。じゃあ、安藤さんもう一度。はい。彼女がそれほど優秀だったのか。とは、ですから、thinking that ということなんですね。みんなは改めて称賛した。はい、称賛する他の言葉で言うと、優しい言葉で言うと、称賛。同義語、称賛する。称賛。いいえ。あ、たたえる、うん、ちょっと古い言葉だな。はい。まあ、たたえるも間違いじゃありません。それから、あな、あ、まな。手を挙げてたじゃん。なん、そうか。ジョリン。誰か。簡単なの。ケビン。
感動。
うん。もっと優しいのあんじゃん。お称賛する。褒めるですね。はいはい、褒める。はい。はい、その次、安藤さん、もう一度。はい、自分がすごく間違えちゃった。あの、彼女に失礼なことをしたかな、ということで。はい、よしおは自分がそれほどバカだったか。thinking that, that's thinking how stupid, how foolish he was, ということです。すまない気持ちでいっぱいになっていた。ごめんね、という気持ちでいっぱいになっていた。こういう経験ありませんか、皆さん。僕は一回ありますね。あの、デートしててですね、彼女を泣かしちゃったんですよね。で、道路で泣くから困る。あの、女性に泣かれると困るんですよ、あの、道路で。まあ、あの、歩いてる人がなんだこいつと思われるじゃない。それで、僕は、そんなに泣くんだったらもう、じゃあ僕帰るからって、置いて帰っちゃった。ひどいね、ちょっと。そういう経験があります。でも、その次の日、ごめんねって言ったら、まあ、機嫌を直してくれましたから。That was okay. はい。次、すべての何とかをまずいない。あ、まあ普通はいないだろうということ。はい、安藤さんお願い。これ文章長くな、ちょっと長いですね。はい、みんなで。すべての仕事を完璧に。はい、同義語。同義語。synonymous word。完璧に。優しい言葉。完全に。はい。こなせる人は、はい、こなせるって優しく言うと、うまく上手にできるということですね。はい。まずいないであろうが、まあ、普通はいないということです。やはり、はい、やはりってどういう使い方？やっぱりみんなが考えるように、あるいはあの皆さんがあの何かなあの、期待するようにということです。その期待に合ったようなことをしなきゃいけない。で、やはりというのはいろんなかあの使い方があります。あ、やはりあの人は日本語が上手ですね。日本に行っていたから。いうやはりもあります。でもそれは期待に合ってる。エクスペクテーションに合ってるということですね。だからこの場合も自分のエクスペクテーションに合った納得のいける仕事。自分が本当に満足がいけるということです。仕事がしたいものですね。やはり強調した言い方ですね。そういう自分の気持ちを強く言っている。That things are not. はい。2番、安藤さん。はい。すべての試験に満点が取れる人は、まずいないであろうが、彼女の場合は、ほとんどそれに近い。一年生の学生に、韓国人の学生に一人いました。彼女は 99.3 ポイントかな。パーセント。で、どうしてそんなに、 いい点が取れるか。もちろん A プラスです。だから彼女は僕のレクチャーノートは全部覚えてる。どこに何が書いてあるか全部覚えて、僕よりよく知ってる。彼女言って、先生、聞いてください。私、どこに書いてあるか全部分かってる。すごいね。そういう人がいました。はい。で、彼女はこのケースですね。はい。安藤さん、その次。はい。これ、漢字マスターですね。はい。すべての漢字を覚えてる人は、まずいないだろうが、彼はどんな漢字を聞かれても、必ず書ける。皆さん、そうなってくださいね。はい。で、次は、at the same time。一番安藤さん、お願い。はい。これは結婚式の時に使える表現です。はい。お二人のご結婚をお祝いすると同時に、末永く幸せな家庭を築かれることをお祈りいたします。なんか口はばった表現なんですが、家庭を築くという言い方、平等ですね。はい。末永く、まあ、死ぬまで永久にということですね。はい、2番安藤さんお願い。はい、これは卒業式とかそういう時に使います。お別れの言葉を申し上げると同時に、皆様の今後のご活躍をお祈りいたします。なんか我々リリジャスないのにお祈りしますっていうのはちょっと引っかかるんですけど、まあよく使います。3番安藤さん、ご愛子だな。はい。ご来場くださった皆様に、これは来てくださったということですね。熱く御礼申し上げますと同時に、熱いんですからすごくね。今後とも、はい、これからも、引き続き、はい、ご愛子のほどをお願い申し上げます。ご愛子ですね。はい。patronage ということです。で、これは、お店に来てくれたお客さんに言う言葉。質問、わからないところ。ない。ない。OK。いいですね。じゃあ、なんか本当に早く次のとこに行きたいんですが、まだそうはいかないんです。はい。今度はですね、皆さん初めの教師冥利の文章を読んで、内容を覚えてますか？覚えてないよな、あんまり。覚えてる？まず、覚えてくれないと困るんです。文章を読んで、あ、分かった、はい、さよならじゃダメです、ね。覚えていて、ちゃんと答えられるように努力してください。で、僕はできるだけ面白い教材を載せています。全部自分で書いたので、多分、次の話は面白いと思います。一番学生に人気のある話です。熊の話。そこまで早く行きたいんですけど。はい、じゃあ、読んでください。一番、ギャビ。ギャビー、ハリアップ、急いで。教師にとって一番嬉しいことは何だと言ってますか？お、OK、ジェフ。学生の成果？それだったら僕は多分半分しか点あげないな。はい、7個。それも 40%。はい。自分が教えた学生が、うん。うん。で、そこで、ストラクチャーを使ってほしいんですよ。自分が教えた学生が、何？成功している姿を見ること。例えばね、成果を上げている姿を見ることでもいいです。その時に習ったストラクチャーを使ってほしいわけ。Okay? だから、That's how I like to study. そういうふうに勉強してください。Okay? はい、みんなで、ね。自分が教えた学生が、はい、成功している姿を見ることだと言っています。 Right? はい。2番読んでください。じゃあ、エリカ。はい。教師冥利に尽きるというのはどういうことですか？はい。はい、OK、サルマ。言ったじゃん、なんか、complete。最後まで。まだ、他に。ラッサー。これ、うちでやってきてね。はい、サルマ。うん、だけど、教師、そうなんだけど、あの、これ説明するとどういうことかなということ。教師名を作るというのは。キャロリン。今日、誰？ケビン。ジェフ、覚えてない。覚えてない。アンドリュー。リオ。コージ？はい。だって、もうちょっと簡単に考えて、ジョイス。ジェン。マギ。マゾ。マサミ。カトリーナ。はい、クラブ。はい。彼はなんかアイデアあるね。じゃなくて、教師をしていて、一番嬉しいことっていうことでしょ？ね？はい。そういうことです。はい。で、教師だけじゃなくてもいいんですよ。あの、例えば、あの、他の職業でもいいです。はい。3番読んでください。ジョイス。はい。なぜ聖書がなかった？覚えてる？内容。はい。どういう、なぜだろう？なぜだろう？なぜだろう？はい、エミリー。世界を歩き回ってきたから、もうちょっと、ちょっと付け足してほしいの。うん？筆武将だから、ああ、それもあるね。はい、筆武将もある。それから、世界の大学で、教えていたからということですね、いろんなところで。で、筆武将ということもあります。はい。それから、次読んでください。じゃあ、まさみ。4番。ありがたい武器って何のことですか？これは分かるだろう。はい、電子メール、E メールですね。今、電子メールってあんまり言わないけど。まあ、電子メールのことですね。5番、はい、読んでください。じゃあ、OK。リオ。出席しましたか？この人、これはどうですか？カトリーナ。答えてください。この人、初めて出席した？ CD。あのね、皆さん読んですぐ内容忘れちゃうんだよね。あ、わかった。あと全然覚えてない。これダメですね。3年生では内容を覚える努力をしてくださいね。で、この人初めてだった学会に出たの。3本。3本も覚えてないな。覚えてない。困ったな。アンバ。3回目、そうですね。初めてじゃありませんね。はい。初めてではありませんでした。3回目。でした。はい。6番読んでください。誰？はい。ジョージ・オルシュロ氏覚えてる？はい。どんな人だった？はい。昔教えた学生。それから？まだあるだろう？出身は？出身。ハワイ。香港じゃないよ。香港は後だよ。はい。ハワイ。出身ね。それから奥さんは日本人。それからどこで教えてる？ほら、アメリカの大学の日本語版だよ。ほら、なんだっけ。オービリン大学で教えてる。ね。で、性格は性格何？ あの、大城、ん？やんちゃな性格ですよね。やんちゃな大城氏です。もうすごく面白い。なんかちょっとこう、あの、悪いことをしたりする面白い性格で。やんちゃな性格。そういうことですね。それ一緒にしてください。はい。7番、じゃあ、OK。アンドゥー、読んで。母校で教える前だろ？はい。母校で教える前何をしていましたか？はい。僕何をしてたかな？母校。母校はあの、キリスト教大学です。その前は何をしてましたか？覚えてる？はい、エミリー。ベトナムの、うん。サイゴン大学で、日本語を教えてました。うんですよね。ベトナムのサイゴン大学で日本語をちゃんと覚えてる。っていうのはこれが日本人ある日系人とノンジャパニーズの違いなんですよ。彼らは読むと少し内容を覚えてるんですよ、ね。で、みんな全部忘れちゃうだろう。ね。これ困るんですね。だから覚えるようにしようね。はい。で、はい。はい、みんなでこの人はベトナムのサイゴン大学で日本語を教えていました。はい、8番。じゃあ、全あはいはい母校では何を教えてた？キリスト教の誰か覚えてる人、これ言葉のこれ覚えてほしいんですよ。インテンシブ、right？ インテンシブジャパニーズ、はい、何インテンシブ集中日本語コースの what？ 文法を教えていました、 right？ はい。で、みんなね、集中日本語コースの文法を教えていました。はい。はい、9番。あ、これも、はい、面白いですね。はい。はい、みんなで、大城氏は学生時代どんな学生でしたか？もう言っちゃったね、これ。やんちゃな学生でしたね。はい。はい、みんなで、大城氏は国際キリスト教大学を卒業してから、どうしましたか？はい。これ覚えてるかな？ブリティッシュコロンビア大学で博士号を取って日本人の奥さんと結婚して今はオービリン大学で教鞭を取っています、というふうに答えてくれればいい、いいでしょうか。で、あの、これからはですね、うちで準備してきてください、ね、そうすると時間節約できるからね。はい。で、はい、じゃあ次、みんなで、はい、この人はトロントでも同じような経験をしました。はい、どんな経験でしたか？はい、覚えてますか？誰だった？どこで誰と会った？名前覚えてないね。誰か覚えてる？名前。お、覚えてる。はい、ジョゼフ。いや、プリン、OK。はい。トロントのプリンスホテルで、はい。誰に会った？名前。はいはい。ジョニー。はい。デイビッド・ライさんだろ？デイビッド・ライさんってどっから来た人？香港だよね。はい。香港から来ている留学生のデイビッド・ライさんと会って、彼はつかつかと近づいてきて、太田先生と声をかけたんですね。はい。その話です。はい。それから、あ、この人は教育上どんなことが大切だと言っていますか？何が大切だと言ってるかな？そこが一番大切なところなんですけど、あの文章の中で私が何を言いたかったかというのはこれですよね。何だった？はい、ジョイス。教えることに興味と、うん、情熱を持つこと。それとやっぱり学生とのコミュニケーションが大事だって言ってますよね。はい。で、そういうことだと思います。で、教育の後輩の大きな理由の一つは何ですかっていうのは、そういう教師がもういない、いなくなってる、少なくなってるということだろう。それが一つの原因じゃないだろうかと言ってますね。で、 この文章の中で著者が言ったことはどんなことでしょうか。これ、宿題にします。皆さん考えておいてください。で、今度この間はですね、印象に残ってる先生もみんなで話し合ったので、これは、もうやりました。で、やっと、あ、これじゃない。あ、もう時間がなくなってきました。すいませんね、ちょっと。これです。ちょっとさ、説明します。この、熊の写真は、僕の写真ではないんです。本当に写真を撮る時間がなかったから、ちょっと他から借りてきたんですけど、状況は似ています。で、本当の経験なんですね。で、みんなで行きましょう。はい、一緒に、一度でいいから、奥さんの言うことを信じなさい。で、僕はこういうエッセイをたくさん書いて教材に使っていますが、はい。じゃあ、まず一番初めの、ところだけ。じゃあ、誰が読んでくれる？クラーク行こう。はい。もうちょっと大きな声で行こうよ。はい。西部、はい、はい、はい、横断。出かけた。これ、はい、ありがとう。読める、大体この感じでみんな読めると思うんですけど、こういうふうにやらなくても読めるようになるまで練習してくださいね。はい。じゃあみんなでミシガン州立大学の大学院にいるある夏、家内と4人の子供たちを連れて、6週間のカナダ西部横断のキャンプ旅行に出かけた。で、皆さんに前聞いたんですよ。皆さんあんまりキャンプ旅行してないようですね。キャンプカナダに行ったらぜひやってください。はい。で、いいでしょうか。まあそれが初めなんです。私たち僕はミシガンにいたので、5年いました。それの時にたくさんキャンプ旅行に行って、じゃあカナダ横断です、ね。非常に面白かった。その時の話です。じゃあ終わります。はい。安藤さんまたいらっしゃい。ね。はい。今日は他の学生来なかったな。この間来た学生来るっつってたんだけど、ちょっと。はい。はい。あ、説明するって言ったんだね。はい。じゃあ次に、まあ、リマインディング、お願いします。はい。で、簡単に言うと、ことっていうのはファクトですから、アブストラクトなんですね。だから、例えば行ったことがありますとか、それから、ものは、things なんです。だから基本的にはその違いから出てきています。で、今度説明します。忘れちゃった。ごめんね。はい。
今回の作文のアップロードはまだ始まってないんです
か？してない。まだ。はい、はい、はい。今週週末にやります。
はい。
はい、実はね、
はい、
何ですか、ペンがあるじゃない。
うん、
あれ、壊れちゃって、
あ、そうです。
注文して、昨日届いた。
あ、
すいませんね。はい。はい。
漢字は、
はい。
580
から、
うん、ないんです。
PDF。なかった？
はい、
OK、OK。去年ね、本当はあれはね、しちゃいけないんですけど、で、途中で本を買ってもらったの。でも、今年は載せますね、じゃあ。はい、OK。ありがとう。
さっき、文法の、
はい。
数例ほど、カットは、なんか、のが入っていました。こっちはちょっと。
何どこどこどこ。なんか
カットの後は、
うん、
そののを。
どこだ？これかな？ これだね。
はい、はい。
うん、どこ？
でもこっちはの。
あ、
あのたったの。
はい。これ別にね、物を使うとこれ強調だから、
はい、
あの日本語がそれほど人気があるかと今さらながら驚された。It's okay too。物かっていうとは本当にすごいんだというつもりで、だから一般的な状況でですね、物を使って things are ということは、あ、一般的にそうなんだというつもりで言ってるわけ。で、それでエンファティックなんですね、強調なんです。これは、それ、あの、だから自分がそれほどバカだったものかとは使えないんですね。なぜかというと、一般的な状況じゃないから。自分についてだけだから。だから物は使わない。
その、あったの。
うん、だから物の代わりに脳を使って強調してるわけ。それが物と脳の違いなんです。というのは脳はね、もっと一般的に使える。物というのは一般あの的なあの自分のことについてはあまり使えない。そういう違いはあります。だからその場合は脳を使える。面白いね。これはあのそういう質問はすごくいいと思います。だぜひどんどん聞いてください、ね。はい。That's good。だから例えば、彼女はそれほど優秀だった。あの、この場合ね、一般的に日本語がそんなに人気があるんだなぁということを強調してるわけですね。これは一人一人の話です。彼女のことについてるから、物は使えない。だからその場合は、脳を使って、脳も強調に使えるから、これも両方。これも例えば、自分がそれほどバカだったのか、でもいいですね。
でも、その脳は必要ですか、うん、
なくてもいい。なくてもいい。で、やっぱり強調だから使ってるわけ。ものと同じような意味、使い方です。OK。はい。どういたします。Good question。はい。クラックさん、はい。犠牲語、擬態語、うん。ああ、書くときも、例えば、書くものによって違うけどね。例えば、非常に口語的に書く場合は、ああ、もちろん使えますよ。で、漫画とかアニメとかさ、そういうのよく使うじゃない。そういう場合はもう結構こう、使いますね。
私たちがこう、作
文では。もう使えるときあるよ。例えば、映画の描写、ディスクリプションだったら、例えばその、そうですね、クラスの学生は、みんなね、シーンとしていた。で、怖い。何も、話をしない。それは全然問題ない。はい。だから、使えるものと使えないものがあるけど、でもまあ、使っても大丈夫です。